さあ今日も始めていきましょう。脱力サラリーマンの本音、この番組は脱力系サラリーマンの柴が自らの本音と、リスナーさんとの本音で語り合おうという番組です。今週もお疲れ様でした。定時帰りが多い第9回目。最近ね、本当になんか珍しく定時帰りが多くてちょっと困惑してる状態なんですけれども、最近ねなんかあったかくなったりとか寒くなったりとかしてて、本当にね風邪とかね流行ってて、もう自分もね先週の金曜日はちょっと熱がもう結構ね高めに出てしまって、ちょっと喉からのね風邪やったらしくて、で、まあ、お休みさせていただいたんですけれどもね、なんかインフルエンザとともに流行ってますね。本当になんかもう電車の中とかでマスクつけるようになりましたね。なんか風邪とかじゃないんですけれども、予防としてマスクをつけて、そのね人混みとかも気にするようになっちゃいましたね。なんか今までは全然気にしない風邪の子みたいな感じなんですけれどもね、なんか東京来てから割とそういう清潔感というか、なんか潔癖、ちょっと潔癖になった気もするんですよね。なんか電車でなんか手すりとかに触ったとか、なんかちょっと気にしちゃって、なんか手をこまめに洗ったりとか、うがいをちゃんとしたりとかするようになりましたね。でね、まあこんな感じなんですけれども、前ね、前回その田舎と都会の違い、田舎者から見た田舎と都会の違いについてお話ししたんですけれども、今回もね、後半ということで、その田舎者から見たその田舎と都会の違いについて喋ろうかなと思っております。なんかね、その一つがありまして、まずね、おじいさん、まあいわゆるその田舎にいるおじいちゃんとかがの方言がわからないっていうのはありますね。なんか方言もだんだん進化していってて、割と現代語に馴染んでってるっていうのもなんかあれなんですけど、なんか自分たちの方言とそのおじいちゃんたちが使ってる方言ってちょっと違くて、そのおじいちゃんたちが使ってる方言が全く分かんなかったりとかするんですよ、たまに。で、自分のおじいちゃんも結構ねハスキーな声と方言、分からない方言使ってくるんで、本当に何言ってるか分からない時があって、なんか割とね、なんででしょうね、なんかすごくね、うちの地元はねハスキー声のおじいちゃんが多いんですよね。なんでか分かんないけど、まあそれもあったり、そのそれと一緒になんか昔の方言を一緒に使ってるのも本当に分からないって感じなんですよね。なんか今だとその九州の方だと、例えばなんかな、うるさいってあるじゃないですか、言葉なんかもうごちゃごちゃうるさいとかで、その自分たちはそのやかましかとか言うんですけれど、おじいちゃんおばあちゃんだとやぐらしかって言うんですよ。これね、うちの地元だけかわかんないですけど、なんかおじいちゃんたちはやぐらしかって言うんですけど、自分たちはそのやかましかって言うんですよね。これどうなんすかね、なんか原因はわからないですよ。だけどちょっとずつ変わっているのはちょっと感じてるんですよね。地方によって変わってしまうのかもしれませんけど、自分たちの地元はその方言がちょっとずつ変わっていってるのかなと思います。で、次にね、なんかね、 ちょっとね、ずっと田舎の悪い点っていうかね、ちょっとデメリットしか話してなかったので、次はね、メリットを話したいかなと思っております。一つはね、人がいないっていうのがあって、そのまあデメリットかもしれませんけど、なんか人混みとかすごく苦手な方にとってはめちゃくちゃメリットだと思うんですよね。自分結構その人混みとか結構嫌いで、なんかもうごちゃごちゃ周りにいるだけでもう、なんだろう、イラってしてしまうタイプの人間なので、イライラしちゃうタイプの人間なので、あんまり人混みとかね、自分から行かないタイプなんですよね。なので、そのなんだろう、音楽ライブとかにも行ったことないですし、一回もないですし、そのなんだろう、満員電車も結構個人的には地獄だったりするんですよね。うん、なんか人が近くにいるだけで、なんかわかんないですけど、汗かいちゃったりとか、緊張しちゃって汗かいたりとか、なんかあんまり受け付けないタイプで、人混みとか人が近くにいるっていうことが。なので、その地方に行った方が全然人少ないんで、もうなんか割と自由なんですよね。個人的にはすごくいいなって思うんですよね。人が少ない分、そのなんだろう、人混みに、なんだろう、入ることもないっていう感じなんですよね。で、そういう点と、あと、なんだろう、あとね、密集っていうか、お店とかに関することなんですけれど、東京ってそのいろんなお店がそのいろんなところに散らばってるんですよね。例えば観光地とか、あと観光地であったり、例えば服買うとこだったりとか、漫画っていうか、そのアニメ系とか、そういうサブカル系の文化はここのところみたいな、こういうところみたいな、例えば池袋とか、まあ、秋葉原とかあるじゃないですか。で、それを密集して一つの町に建ててるところが多いのが田舎なんですよね。なんて言えばいいんだろうな、東京だと、観光地でこれ買いたい、あれ見たいってなるといろんなところに散らばってしまうんですけれど、それに対して田舎だとそれをもう密集してるんですよね、かなり。一つの町で、その栄えてる町で、そのこれが見れる、あれが見れる、これが買えるとか、もう結構揃ってて、結構割と便利なんですよね。なんかいろんなとこに行かなくても、ここに行けば、そのここの町に行けばもう結構大体揃うみたいな感じの町が多いんですよね。うん、そうですね。あと、ね、なんかやっぱね、物価が安かったりしますね。うん、なんか買い物してて、東京で買い物してて思ったんですけど、あれ、これこんなに高かったっけっていうものがあったりとか、あれ、野菜こんな高いもんだっけとか感じちゃったりする時がたまにあるんですよね。なので、その田舎だと割と物価が安かったりとか、あと地元のなんかおじいちゃんおばあちゃんが畑から取ってきたその野菜を直産なんて言えばいいんだろうね、なんかなんだろうね、おじいちゃんおばあちゃんたちが育てて作った野菜をそのままスーパーで売られてたりとかするんで、それだとちょっと結構安かったりとかするんですよね。で、それを買って食べてたりとかもしてましたね、その田舎でその地元に住んでた頃には。なので、その東京からその地元の方に帰ったりして、そのスーパーとかに行くんですけれど、あれ、こんな安いんだとか感じたりする時もありますね。で、あとね、東京来て思ったんですけど、なんか野良猫がいないっすね。野良猫とか 割とね、あのカラスとかハトはいたりするんですけど、猫意外と見ないですね。なんかうちの地元だと結構あの猫とかがいっぱいいて、そのなんだろう、学校の帰り道にその猫見つけて撫でて遊んだりとかしてたんですけど、なんかねそれがね結構癒しだったりしてたんですよ。でもなんか東京来て全然その猫とかね、野良猫とか全然見なくなっちゃって、なんかね猫カフェに行かなければいけないような感じになってますね。猫と触れ合いたいっていう時は本当にね猫とか飼いたいんですけどね、でもねいろんな事情があってできないんですけれども、うん、でもね田舎だと全然猫と触れ合えるんですよね。これも自分個人的にはいい点だなって思ってますね。でもね割とねこれぐらいかなメリット。あとねおじいちゃんおばあちゃん優しいとかくらいなんですけど、うん、であの田舎から来た田舎者がその東京に来た場合で困ったこともあるんですよ。それは何かっていうと、なんか出身どこって聞かれて、あここですって言うと、なんか方言喋ってよみたいな、いいね方言で喋ってみてよって言われた時の困りを半端じゃないですよなんか急に喋って、方言で喋ってって言われても割と困ってて、なんか急に喋ってって言われても喋れないですよね。なんかちょっとわざとらしくなってしまって、なんかなるほどねみたいな感じのリアクションを取られてしまって、なんなんみたいななんだこれは、なんだこの空気はみたいな、俺が悪いのかみたいになっちゃうんすよなのでそのちょっとねあの田舎から来た方にはあの方言で喋ってよって言わず、なんかね友達とかに結構慣れたりしてくると方言とか出てきやすいので、それを待つしかないと思うので、あんまりね方言で喋ってみてよっていうのはちょっとやめた方がいいかなって思います個人的な意見なんですけどね。であとねなんかここ なんだろうあんまりいい話じゃないですけど、なんかここを出身ですっていうと、あそこってさ、ああいう事件あったよねみたいな話になるんですよ。覚えてる人って結構覚えてて、で、あこういう事件あったんだよね、そこ出身なのみたいな話になって、なんかすごくね世紀末の街から来たんですかみたいな感じのテンションで来られるんで、そんなことなくて、その事件もねかなり珍しい事件だったりとかするんで、なんかそんなにねなんかすごく民度がね治安が悪いとこから来たんですかみたいな感じのテンションで来られるのもちょっと困ったりとかするんですよね。うん、なんか地元でちょっと割と結構ねヤバめな事件があって、一回だけ言われたことありますね。こういう事件あったよねって、なんかそこの子供たちってどういうのみたいな話をされた時があって、と思って、いや事件は事件で、その人がやばかったりとかなんかいろんな問題抱えたりするだけであって、俺たちはそんな別は別だよみたいな感じの話はしたことがあるって、割とそこら辺困りましたね。あのまさか言われるとは思ってなかったので、うん、なんかね、うん、割と答えにくかったっていうのもありますね。割と本当に人が亡くなってる事件だったりしたので、ねなんかふざけて言えないじゃないですか。なのでコメントしづらいっていうのがありましたそうですね、大体こんな感じかな。後半戦って言ってもかなり短かったですねなんかねその 前半を収録した後に後半のものをどんどん付け加えていこうかなと思ったんですけど、なんかね、どうしても自分これは自分だけだろうとか、なんかこれは自分の周りの環境だけだろうみたいな感じのものが結構あったので、それを除いて今のお話をしたって感じなんですけれど、割とね短かったですね。こんな感じかな。うん。で、話は変わるんですけれども、これからね、計画しているっていうか、これからの脱サラ放送についてなんですけれども、なんか毎週金曜日にだいたい20分から30分あたりのものを出していたんですけれど、これからなんか好きな時に短くでもいいから出そうかなって考えております。理由としてはちょっと、なんだろう、個人的にそのやることがあって、なんかそれに合わせようとはする、それに対してそのこの脱サラ放送っていうのを金曜日に収録してるわけなんですけれど、でその金曜日とその自分のやりたいことがちょっと、なんだろう、合ってないっていうか、合わなかったりとか、なんか収録やりたいんだけどやらなきゃいけないことがあるとかあったりするので、なんかこれからは自分の好きな時に出していこうかなって考えております。なんか今週出してないけどっていうのはなしにしようかなって思ってます。好きな時にその好きな曜日に出そうかなって思ってます。せめてね、1週間に1個ぐらいは出したいと思っております。うん、そうね。あとなんかね、これなんかすごく個人的な話なんですけど、やっぱね、一人喋りってねきついよ。これ本音なんですけど、一人喋りって割とね、辛いっていうか、そのやりやすいっちゃやりやすいんですよ。その一人で喋ってるんで、こう喋ればいいやと思ったらこう喋って、素直に喋るだけでその話になるんでいいんですけれど、受け答えしてその人の意見が欲しかったりするんですよね。誰か身近でもいいから、この自分の意見に対して何か意見が欲しいみたいな時があって、そういう時になんかやっぱり2人とか3人とか、まあ、複数の方々やってるのは強いなって思いますね。なんか自分の周りになんかポッドキャストやられてる方が多くて、そのなんだろう、ポッドキャストでお友達になった方もいらっしゃったりしますし、なのでその一緒に撮ろうっていう、一緒にこれからやっていこうっていう方があんまりねいないっていうか、この人誘っていいのかなとか考えちゃったりとかして今に至るんですよ。もともとね、なんか誰か誘おうって思ってそのこの番組の企画というかなんか作っていこうみたいな感じに考えてたんですけど、なんか周りにね、どうしてもなんだろう、何でも話せるっていうか、そのいるっちゃいるんですけれど、もうポッドキャスト始められていたりとか、あとなんだろう、あんまり人前で話すのが苦手な方だったりとかするので、なんかね、割とね難しいね、そのペアで組むっていうのは。でそのペアで組むってなると、なんか自分のなんだろう、なんて言うんだろうね、その本音で話し合わなければいけない時って必ずあるじゃないですか。二人でやってるとその番組の責任が二人になってしまうので、なんて言うんだろうな、あんまり迷惑をかけたくない自分もあって一人でやってるっていうのも ありますね。なんか割とね気にしちゃう性格なんでね、それなら一人でやった方がいいかと思って始めたんですよ。でもねやっぱね二人とか複数人の方が心強いね、それはね他のポッドキャスト番組を見て聞いて他のポッドキャスト番組とかを聞いて思いましたね。やっぱりやっぱねコラボコラボしたいね。やっぱコラボしていきたい。コラボ会だとちょっと長めに撮ったりとかね、なんか個人的なものだと短いものを複数個作って出したりとかもしていいですし、コラボ会だとちょっと長めに撮ってその受け答えを聞いていただこうっていうのもありちゃありなんですよね。そんな感じにね計画しております。なのでそのぜひねコラボしたいって方はぜひぜひこの脱サラ放送の DM やらメールやら Twitter のハッシュタグやらでお願いしたいと思っております。で次回ね何話そうかな、それもね募集したいなって思っております。こういうこと話してとかこういうことどう思うとかでもいいので、そのぜひぜひ話してね書いてメッセージをね送っていただけたらなって思います。なんかねそう最後に言いたかった、これは最近ねニュースであったその同性愛者の方のその結婚のなんか裁判が行われてるっていうニュースを見て、そのあと今夜もここにゲイがいるっていう番組のそのコーギーさんがその署名をやったっていうその番組で聞いて、あじゃあ自分もやろうと思ってで署名しました。でやっぱねちょっとね自分もねたまにっていうかその恋人できたら結婚とかもしてみたいなって思いますし、なんかねいろんなねその結婚とかするとそのなんだろう今までダメだったものができるようになったりとかするんですよ。なのでその点があってその自分はその同性婚に関してその賛成だっていうことで署名しました。なのでねそのもし同性婚についてその考える機会があってそれをねちゃんと学んで同性婚にどんなことができるのかとかメリットデメリットとかをよく考えてよく知って学んでからその署名をしていただけたらなって思います。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。と、まあこんな感じかな。ぜひねなんか本音をねぜひ皆さんの本音をね聞かせていただけたらなって思います。で今日はこんなところですかね。今週もお疲れ様でした。来週からはねちょこちょこ出したりとかいろんなことを喋っていけたらいいなと思っております。皆さんね本当にね最近なんか周りとかで残業多いとかいう方がいらっしゃったりとかするので、もう皆さんねちゃんとね休むときは休みましょう。今週もねお疲れ様でした。それではおやすみなさい。